皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやば話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私はミルキーソフトにハマるパーソナリティの上条英子です。そして
はい、煮アナゴふりかけ見つけたよのかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。見つけた。
見つけました。
煮アナゴふりかけ、
ただ東大元暮らしでとても近くのスーパーに売ってました。
よかったね。いや私もあの後結構見てたんですけど、なぜかその煮アナゴだけがなく、全然探してないうなぎふりかけとか見つけちゃってうなぎじゃダメなのかなとかいろいろ悩んでたんですけど、
食べた。すごい。もう袋を開けてまず匂いを嗅ぎ、
犬か。
この匂い、この匂い、穴子。
そんなにちゃんと穴子？
すっごいちゃんとした穴子。
それはすごいね。
うん、でも商品名からソフトふりかけって書いてあるので本当に柔らかくて。
それはね、
で今おにぎらずにハマってるでしょ、はいはい、それにもかけてお
にぎらずに入れて
そこに入れて至福の時を
お昼が待ち遠しいね。
朝から昼から。
いやでもよかったね、なんかないのかなって思ってて、特注品かしらとかって思ってたんだけど、
関東にもありましたね。
ちょっとじゃあその売ってるところは聞いたので、行ってみたいと思います。はい、小ヶ崎ですだそうなんで、私はですね、ミルキーソフト。
ミルキーとはペコちゃんのミルキー、
ママの味です。で普通の不二家ではあるのかないのか気づいてなかったんですけど、いわゆるそのいわゆるなんと31のようなソフトクリームください、はいどうぞっていうコーナーがあったんですよ、不二家の。
でも普通にソフトクリームは売ってたりしますよ。
あ、そうなんだ。行かないからね。
お求めのものはそういうものではないんでしょ。そう、
なんかね、いろいろトッピングができて、でソフトもミルク味とチョコ味があったりして、
すごい。
で初めて見たので、なんか何何と思って嬉しくて買っちゃって、で私バニラのアイスはあまり好きじゃないんですよ、でバニラじゃないじゃん、ミルクじゃん。
ミルキーの味、
すごく本当にミルクミルクしていて、でなんかトッピングもなんかパリパリチョコとかつぶつぶチョコとかなんかかけられるのね。でもなんか子供のようになんか一目散に買っちゃってで食べたらなんか量もね結構ちゃんとあって、美味しいんですよ。でなんかミニストップでねソフトクリーム食べるのが1年に1遍ぐらいで、美味しいなと思ったんですけど、食べないんですよ私もともと甘いものっていうか、
もう観光地に行ったら必ずソフトクリームを私は食べるのであ
るね、
ビワソフトとか
ツツジソフトとかね、ありますあります。
お芋のね、ソフトクリームとか
紅芋とかね、あるあるある、いるいる並んでる人
私
そうだけどね、あんまり普段そんなに食べることがないので、でもしかしたらそのソフトクリームの進化に私は気づいてなくて、もしかしたら巷のソフトクリームはみんなあんな美味しくなってるのかもしれないけど、
なってますよ。
私はほら長崎屋が松戸にあった時の
サンバード長崎屋懐かしい。
そうみんな大好きサンバード長崎屋の地下にあったんですよ、ソフトクリームが、
ありましたね。
その頃に食べてたイメージ、だから多分すごく乳脂肪とかたっぷりになってすごく美味しくなってるんだと思うんですけど、特にねミルキーの味がすごくもうたまらなくて、ちょっと通ってしまいそうな私ですそうなんですよ、ちょっとソフトクリームも食べたくなるような、お昼間はあったかいね、陽気なんですけども、ちょっとまだ朝晩
ちょっとねなんか
冷えますよね、
傘今日持ってっていいのとか、ちょっと考えちゃいますね。
そう、あとすごい低気圧、なんか爆裂低気圧みたいなやつがまた来て、傘がみんなおちょこになって、
そうなんか朝なんか傘置きっぱなし、折れたのそのまま捨てっぱなしって、
そうでなんかその風も生暖かいんだか寒いんだかよくわからないみたいな感じ で、私はちょっと喉風邪をひいてしまったんですけど、
あら
この時期多くて喉が痛いと言ってる人が、やっぱりその気温の関係じゃないかななんて思うんですけどね、暖かくして、で夜ね何を着て寝ていいのかっていう 布団かけると暑い、
暑いし、厚着しても暑いし、
厚着しても暑いで、なんか薄い布団じゃ寒い、うん、悩みながらいろいろ寝てるんですけどね、はい、どうしたらいいんでしょうねそうだからちょっと薄めの布団を2枚重ねとか、うん、毛布だけ脱ぐとか、うん、そんな感じかなと思いながら悩んでますけれど も、
でも体調管理ね今から気をつけないと、
うん、ね、なんかちょっと私も今鼻声かもしれませんけれどもそんな感じでちょっと養生したいと思います、はい、でそんな先週なんですけれどもね、こちらで告知もさせていただきましたが、はい、岩瀬自治会さん主催の岩瀬のワイン祭りに行ってまいりました、
はい、
第11回ワイン祭りということで、はい、今回は岩瀬自治会さんでももう一押しですとおっしゃっていたんですけれども、はい、イタリアワインに焦点を当ててました、うん、そしてただ飲むだけじゃなくてちゃんとそのイタリアについてのお勉強もくっついてくるというね、
勉強になりましたね、
すごかったです、うん、名古屋文理大学情報メディア学部の栗林義彦教授による、はい、ベネツィアとオペラの講演です。
オペラ、はい、すごい奥が深かったですね、はい、
で、まあ、ベネツィアのね、はい、あのお話、オペラのお話ということで、先生が今回の回はワインの会だから未成年いらっしゃいませんよねって最初におっしゃったと、はいはい、いうことがあったらしくで、副会長の神田さんがなんでそういうふうに聞くのかなと思ってたらということで、うんうん、オペラハウスの秘密、
奥深かった
です話の内容のちょっとは、18禁みたいな感じの、うんうん、まあ、要はあの娼婦のねお話、娼婦の方がいっぱいいらっしゃったんですよ、うん、オペラハウスの周りにっていうお話から始まり、いやとても奥深く、あ、そうなんだと、
ね、
そういう場所だったのだと、うん、ね、だからオペラハウスというのはオペラを見るだけでなく、あの周りにねたくさん観客席があるんだけど、そこはカーテンを閉めてお話をしてもいいし、ゲームをしてもいいし、ね、
個室状態っていう、う
ん、で、ね、そういういろいろ楽しい大人の ね、いろんなこともあったかもしれない、あったというね、そういうお話がありまして、はい、でそういえば松戸も遊郭があったんですよねっていうお話も挟まれたりしてて、はいはい、私は非常にあの興味深くというか、うん、もっとなんか詳しく先生のお話を聞きたくなるような、
そうですね、
はい、
う
ん、で最後は椿姫のね、うん、あの有名なあの乾杯の、ミュージカルっていうか、オペラのミュージカルですね、オペラのね、はい、あの音楽を聞いて、うん、
DVD でしたね、
はい、DVD でそれを見ながらオペラを聞いて、はい、でそして乾杯と、本当の乾杯になるわけですけれども、いや私驚いたんですけども、自治会っていうのはあんなことできるんですねという
まあ会場があればできるけど、でも、うん、あのおもてなしがすごかったですよね。
すごかったです。で、うん、ワインの会というだけあり、確かにたくさんワインを飲ませていただいたんですけども、はい、手料理あり、
その手料理も
すごかったです。
本当にこの方が作ったの、はい、っていう、
そうなんです、
はい、
であの自治会長の鈴木さん、はい、そして副会長の神田さんの手作りの本当に美味しいお料理です、はい、
美味しかった
ですね、あの、うん、お二方とも男性で、なんか豆にこんなたくさん作られるんだなっていう驚きもあったんですけれども、
ね、マカロニサラダもあって、はい、あとタコとね、あの玉ねぎのマリネみたいなのもすごい美味しかった、
はい、もうね、数えきれないぐらいの種類があって、はい、うん、あとは韓国料理プサンっていうところから、 あのチャプチェですとか、うん、キムチとか、これまた美味しくいただいて、美味しかったですね、うん、あとあの地元の農家さんがね育ててるアイスプラントと、はい、お花の咲いてるルッコラ、
はい、
私はねこれが本当美味しくて、
なんか本当そのまんま、味もなくてもそのまんま、
う
ん、
そうなんです、うん、でルッコラは味がすごく濃くて、私香り野菜が好きなので、うん、もうバリバリ食べちゃいましたけれども、うんうん、でも確かにワインにもすごく合うし、はい、であとまあプラスピザまで用意していただいて、
ピザありましたね
山のような食事
ありましたね、はいはい、
食べ物と美味しいワインと、うんうん、あの結構知り合いも多く、
はい、
で自治会のねワイン会だからそんなたくさん人数いないのかなと思いきや、うんうんうん、80名
今回すごい人数の参加って言ってましたね、
はい、うん、で私もよくね、あの街で会う皆さんとか、はい、皆さんいらっしゃって楽しく飲ませていただいて、
うん、
でそれで会費がなんと1500円という、
ね、
信じられないです、
ね、
こんなのもしお店でいただいたら大変です、
はい、ね、赤字
赤字です。でちゃんとね、あの、うん、簡易ワイングラスもあって、はい、もうとにかくね用意がすごいなと
です、ね、
うん、感動してしまいました、うん、自治会っていうねイメージがね変わりましたね、
うん、
で自治会というとね、なんかあの地域のことを決めなきゃいけない、
あの会議っていうだけの、ね、
会議で、しかもちょっと面倒くさいから、うん、あの隣の人に任せちゃいみたいなね、うん、感じになるものなんですけれども、 いや、こちらの自治会さんはね、このワインの会の他にも落語の会を催されていて、次は5月16日にあるということなんですけども、ワインの会も定期的にあるので、次は7月18日にフランスワインの会があるということなんですね。で、普段もサロンとして利用ができて100円で飲み物が飲めたりとか、お昼はねお子さんのイベントをやってたりとか、本当になんて充実してるんですよね。もうなんかね、斬新な上にねあったかい、で、あの誰が行ってもウェルカムで、で、私はあの岩瀬の住人ではないんですが、お隣の小根本なんですけれども、本当にあのウェルカムしていただいて、楽しく飲ませていただいて、で、結構それこそお年を召した方もいらっしゃるんですね。で、たくさんのその高齢者の方が楽しそうに飲んでる姿で、いろいろお話しして、いろいろ知り合いを作って、で、名札も前もって用意してくださってたので、
そうでしたね、
で、お名前を見て、お名前を呼びながら、どちらからですかみたいなお話ができたりして、もうね、非常に素晴らしい会だなと思いました、で、勉強にもなったし、ベロベロにもなったし、
そうやって普段から地域の人が顔合わせたりとか、そういう集まるところでこうコミュニケーションが取れてると、防犯とか、
そうなんですよね、
あの、あんまりそのいなん知らない人がいなくなるというか、仲間作りっていうんじゃないけれども、街づくりにもやっぱり
そうですね、
集まるっていうところでね、
あの松戸まちづくり会議さんの防災の日の時もそう思ったんですけども、知ってる人がいるっていうのはどれだけ心強いかと、あの岩瀬は新しいマンションがたくさんあるので、新しく引っ越してきた方もたくさんいらっしゃるんですね、で、あの昔からの住民の方と新しい方が自然に交流していて、で、しかも楽しく過ごしているっていうのは、私は本当に素晴らしいなと思いまして、で、岩瀬はですね、タヌキが出るんですよ。
タヌキ、
で、岩瀬自治会のイメージキャラクターが岩ポンっていうタヌキなんですけども、タヌキが今でも出るんです。
すごいですね、
そして町のですね長老がですね、タヌキをね、手なずけてるんです、餌付けして、お家に 7,8 匹遊びに来るんですよ。
タヌキ自体夜行性ですよね。
そうです、そうです、夜、で、もう野生のタヌキなんですけど、そこの家にはですね行くんです。で、写真見せてもらったんですけど、なんかちゃんとカメラ目線で飼いタヌキのようにそう、なんか、あ、こんな自然が、あの松戸から徒歩10分圏内なんですけども、いや、こんな自然なこともいっぱいあって、山もあって、
でも昔からそこは山ですからね。
そうなんです、
岩瀬はね、
で、その山のところにいろいろと、で、まあ、あのミミズクもいるっていうことをこの間、フクロウですかね、ミミズク、どっちかだと思いますけども、いるということもあったりとかして、自然とそういう、あのそういうお付き合いと、あと駅の近くとっていうことを全部が融合していて、素敵な土地だなと、素敵な場所だなっていうふうに思ったんですけどもね。で、やはり、まあ、あのいろいろとそういうところで、あの触れ合って、さっきも言ったように知り合いができるということは、これからの高齢化社会に向けては本当に大事なことだなと、
そうですね、声かけるところから仲間ができて、
そうですね、
地域が分かるという、
で、高齢者だけじゃなくて、その若い方たちも一緒に混じってるので、いざという時にいろいろ助け合ったりできるなという気持ちがしました、で、もう一つ高齢化社会という話題なので、優しい暮らしラボ、松戸優しい暮らしラボのホームページに、記者さんが書いた記事、4月1日にアップされた記事なんですけれども、常盤平団地の孤独死ゼロ作戦の取り組みという記事がアップされたんですね、こちらもやはりその高齢化社会で孤独死がいろいろと話題になったりとかしてましたけれども、今はいろいろですね、安心登録カードっていうのを作ったりとか、民生委員さんと協力の見守り活動があったりとか、で、岩瀬みたいな感じで生き生きサロンの運営というのがね、あるそうなんですね。で、安心登録カードというのは65歳以上の一人暮らしの方対象で、不測の事態の際、身内の人に連絡するのに役立っていると。で、見守りも民生委員の方と協力し合い、定期的に家庭訪問、そして生き生きサロンはいろいろとあの居場所、あのみんなで触れ合って何か しましょうというね、出会い触れ合い仲間づくりのサロンとして、そういう拠点があるそうです、なので、おそらくそういった問題もどんどん減ってくるのかなっていうね、気がします。
そもそも常盤平団地ってね、松戸の人口が増えてっていうところの、家族が
そうなんです、
ね、はい、初めて買う団地というか、
うん、買うというか ね分譲じゃなかったと思うんだよね、賃貸かな、分譲か賃貸か、多分賃貸だと思うんですけども、うん、UR、 今でいう UR、うん、住宅整備公団ですね。
すごい、あの、はい、増えた時期ですよね、はい、昭和40、
30何年から経ってるんですね、うん、で私たちの、私もあの時和田中学校で、うん、はい、あの家は団地の近くなんですね、はい、でそうすると団地に住んでる子がとても多かったんですね、うん、で団地に住んで子供が中学ぐらいま で、うん、でそして高校生ぐらいになると皆さんお家を買って出て行かれるということ で、うんうん、でそして残ったのはそして安い家賃で住めるから、はい、あのご老人の方とかっていう形が多くて、うんうん、なかなかその今は家族で住んでるっていう方はあんまりいらっしゃらないのが現状なんですね、うんうん、であの前にもちょっとお話ししましたけれども、はい、あの星型住宅、
あ、
はい、はい、ここはですねリノベーションが進んでいて、で私の友人もですねずっと自由が丘とか下北沢とかシャレこけたところに住んでたんですけど時計平が地元なので、はい、で帰ってきて、うん、そのリノベされたの星型に住んでるんですけど、まあなんかね素敵です、うん、で部屋の中はちょっとレトロプラスちょっとモダン で外は木がたくさんで桜も咲いて、なので若い方が戻ってきてるという現象もあるんですよね。なのでただあまり家族連れがいないので、はい、やはりその若い方でもお年を召した方でも、はい、まあ、孤独という問題っていうのはぶち当たるところだと思うんですね、うん、でこの、まあ、記事にも書いてありますけど、そういう取り組みで、まあ、そういう孤独死などがなくなるようにしていますという記事なんですね。でとても丁寧に詳しく書いていらっしゃいますので、皆さんよろしければ松戸やさしい暮らしラボで検索していただければ、時和平団地孤独死ゼロ作戦というねあの記事がございますので、ぜひぜひ読んでみてください。で私もあまりその今まで自治会さんとかに触れてこない生活をしてきたので、まあ、ああいう岩瀬の自治会の取り組みなんかを見てると本当に大事だなと、うん、で時和平もねそういう風になっていくんだったら、うん、もうそれはみんなで助け合ってねいけたらいいななんてとても思いました、はい。まあ、そんな時和平5校ですけれども、はいはい、サンバ唐突ですけど、はい、あのね、この間もサンバの皆さんの市民会館で、はい、あのカーニバルを見て、まあ目にも美しい音も美しいというね経験をしましたけれども、まあ、こちらにあのゲストで見えた時に、はい、まず酒を飲まなきゃ始まらないよみたいなお話をね、まあ、
きっかけがそんな話でしたね。
そうなんです、うん、でその時にお伺いしたそのサンバの皆さんに影響されてですね、はい、ブラジルのカクテルカイピリーニャに再びハマりそうになっております、はい、で昔ハマってたんですよすごく、うん、なんかそのお砂糖とライム入れてぐちゃぐちゃぐちゃっていうね、うん、ですごくなんか野生的ワイルドな飲み物なんですけどとっても爽やかなんですよね、うん、なのでもうそんな感じを思い出して、ああでもあれを飲んでると結構わさーっとこう、あ踊ろうとかっていう気になるなという感じでね、うん、思ったんですけども、カイピリーニャご存じない方のために、はい、どういうお酒かってことなんですけども、カイピリーニャというのはカクテルの名前なんですね。でカシャサというサトウキビからできたお酒をベースにして、うん、ライムジュースとお砂糖そして砕いた氷クラッシュアイスを混ぜ合わせて作るというような飲み物なんです。
全体的に甘いんですね。
甘いんですよ。で甘みとお酒の強さ、はい、でベロベロみたいな、
あぐいぐいってしまうと、
そうで喉が渇いたぐーって飲んで酔っ払ったみたいな感じなんですけども、うん、でカイピリーニャっていうのはですねポルトガル語で田舎もんっていう意味なんですって。でだからまあちょっとワイルドな田舎風の作りなのかなと思いますけれども、まあ欧米で非常に人気があると、うん、いうことなんですね。でまあ似たような感じで酒ピリーニャっていうのも
ピリーニャピリーニャ
そう流行ってるそうですよ。いい日本酒、
あ
日本酒ライム、うんうんうん、で日本酒はもともと甘みのあるのを選べばお砂糖そんなにいらないのかななんて思うんですけど、ラム酒を使うバージョンなども
考えてますね、
うん、酒ピリーニャっていいよねなんかちょっと飲んでみたいなとかって思うんですけど、なんかその柑橘系のお酒をすごく美味しいと思うようになる時期ってあって、まあ、春夏なんですけどね、でちょっと今年はもうこれに行ってみようかなと思って、はいはい、で実はちょっとした会合の時にですね、あのこのお話をラジオでさせていただいてたこともあり、あの前にもゲストでお越しいただいたあの提灯屋の八島さん、
はい、
八島さんがですね、はい、持ってきてくださったんですよ、
うん、
で炭酸も、はい、ライムも、
はい、
で 飲んじゃったんですよ、
はい、
したら
飲んじゃった、はい、
美味しかったんですよ、はい、なんで、うん、あこれはちょっと今年はあの去年はあれですね、あのなんだっけ、モヒート、
はいはい、うん、
かなりモヒートにハマったりもしましたけれども、
はい、出ましたね、はい、
今年はちょっとなんかカイピリーニャにハマってそのままフロールジセレージャに
入る
フロールジマスドセレージャに
踊ってる
踊りに行こうかななんて思ってるだけです、はい、本当に行くかどうか分からないですけど、でもねすごく楽しそうだったんで、ああいう取り組みもね、もうなんかあの嫌なこととか辛いこと考えてる暇がない、う
ん、実はあの観光大使さんなんですよね。
そうなんです
実はって言っちゃいけないんですけど、
それをねそうあまりこちら、ねまあのね、ラジオで言わなかったなと思ったんですけど、うん、吉崎聡くんが歌う観光大使なら、うん、セレージャさんは踊る観光大使と
すごいジャンル広いですよね。
広いですよね、うん、だからまあねそれで観光大使として松戸を広げて、ね、松戸のことを広げていただいて、で本当にでもすごく楽しそうだったんで、楽しいっていうのは大事だなと、
そうですね、
非常に思いました。
はい、
で今年はですねそんな楽しい年なんですけど、タケノコが不作だそうです。
そうなんですか、
はい、
今年はっていうのは、
はい、
毎年違う。
そうなんですって、うん、裏年って言って
裏
表年があるんですね、うん、で表裏要は不作豊作不作豊作と
交互に。
そうなんですって、
へ
一年中、
へ
そう一年中じゃない、あのそれがずっと繰り返し1年後、うんうん、で今年はなんか不作ということで、で松戸もねタケノコ狩りのできるところあるみたいなんですけど、はい、まあ受付がもうだいぶ前に終わってるみたいなんですね。でなんで今回ねそのタケノコに注目したかというと、アビコの方でですね取れたタケノコを、
はい、
その日にもう本当その日とかそんな感じで天ぷらにしていただいたんですね、
はい、
そしたらですねびっくりするぐらい美味しかったんですね。
取れたて、
ね、取れたて、うん、で確かにタケノコは大好きなんですけど、うん、あんなに美味しいんだと。
結構手間ね、あ
そうなんですよ、ね、
アク抜きとかね、うん、一日こう冷やすとかね、
まずそう、うん、最初になんかアク抜きをしてっていうね、はい、のがあるんで、タケノコの調理っていうのは本当に面倒だなと。で刺身といってもあれは生で食べるわけではないんですよね、うん、ちょっと湯がいてとかっていうのもあるし、はい、なんでなかなか口には入らなかったんですけど、でなんか買ってきたとしてもちょっと前は中国産のだったりとかで、やっぱりそうするとあの運んできてる時間もあるんでね、まあそんなに新鮮ではなかったりしましたが、うん、今回すごく美味しかったんですよ。で松戸とかまあ柏阿鼻子あたりというのはやはりねあの放射能のことが結構心配されていまして、はい、なかなかその売っていけなかったりする年があったりとかしたんですけども、もう大丈夫だそうです、うん、はい、松戸もちゃんと検査してもう大丈夫ということなので、ぜひ来年のね豊作を。
そうですね、裏じゃない表の年。
そうですねであの栃木の方になんかタケノコ祭りやってるところがあるんですね、はい、でそのタケノコ祭りもやっぱり不作の年は行っても買えない、はい、ということが結構あるそうで、なので今年はちょっとそれを学び、美味しかったということで来年に備えたいかなと。
なんか掘り物好きなラジオポアロですね、うん、枝豆もあり
そうだね、収穫、うん、収穫物が、ね、私ね本当はちょっと前までは収穫物ってめんどくさくて好きじゃなかったんだけど、枝豆をね、うん、あの区画オーナーさせてもらった時に、はい、本当に感動するから美味しかったんで、うん、で今年は大橋のねあの農家さんでちょっと、ね、
楽し
みラジオポアロ区画オーナーということででも鍋持ってね本当は行きたい感じですよね、はい、もう枝豆ももう取りたて、
うん、
であのいつも松戸ベジフルクラブの成島さんに教わってたんですけども、はい、枝豆はね家でも作れるっていうことで、そう、うん、なんかちょっとそれも興味があるなっていうのが、かちゃんちで枝豆いかが。
いいですね、
うん、今度あのフェスティバルあるから、あの緑と花のフェスティバル
苗買ってきて、うん、あ前でその苗であのシシトウとか作りましたよ
なんかあのみかんとかトマトとかよくもらってる気がする。そうそうそう、トマト美味しかったですよね。
トマトね、ミニトマト、うん、
だからちょっと
じゃあ頑張ろう、ね、今度4月29日にあるから
区画オーナーじゃなくてもう家でもう家庭菜園で、うん、であの聞いていただくと分かると思うんですけど、その育て方もすごく詳しく教えてくださってるので、うん、
はい、
ですごくね人間っぽいんですね、やっぱりあの食べ物というかあの作物というのは、
まあ、自然の相手ですけども、
うん、甘やかしすぎる と育たないし、うん、でなんかあのやっぱりハングリー精神が必要だみたいなねことがあったりとかして、なかなかいいなと思ったりもしましたけれども、ね、なかなかその暖かくなったりしませんけれども、うん、まだもうちょっとね時間かかるかもしれませんが、まあ、ゴールデンウィークも近いことですし、はいはい、でそうあの来週ね細かく話ししようと思ったんですけども、はい、ちょうど今話題に出たので、この緑と花のフェスティバル2015についてだけはちょっと今言っちゃおうかなと思います。はい、先週もちょこっとだけ触れたんですけども、緑と暮らす豊かさを大切にということで、緑と花のフェスティバル2015が開催されます、はい、で4月29日祝日9時30分から15時まで雨天決行です。で緑と花に触れるイベントが盛りだくさんです。皆さんのご来園お待ちしていますということで、ご案内は、4月15日号の広報松戸の一番後ろですね、12ページにきちんと載っておりますので、はい、そちら見ていただければと思うんですけども、かちゃんも今言ってたみたいな野菜のね販売、
はい、苗も売ってます。
そうなんです、はい、植物を使った草花遊び、うん、でお子さんは鳥の巣箱、ね、作ったりとか、
よくトントンやってますね、
うんうん、鳥の巣箱ってあの、はい、木の
トントントンってみんな作ってますね。
でそれを庭に飾ると
鳥が
来る、
うん、
本当それだけで来るものなのかな、
うん、うち今ツバメが来てる。
あでもツバメはねあの結構聞きますよね、うん、でも巣箱だからその中にねちゃんと卵を産んで巣立ってくれたりなんかしたら ね気持ちいいですよね。あと野立てもあります、
うん、はい、
はい、あと垣根作りの実演って何でしょうね。垣根を作るんですね。垣根ですよね。
垣根
って塀ですよね、うん、木っていうか草でできた、うん、ああなるほどね。あと和太鼓とかハワイアンダンスのステージ、
ステージショーですね、
はい、
うん、
こちらもありますので、まあ大人も子どもも楽しめるイベントとなっております。で、21世紀の森と広場はこの他にもたくさんねいろいろイベントがありますので、来週ちょっと詳しくご説明したいかなと思っております。
はい、
はいはい、ね、なんかもう天気がいいといいなと
そうですね、
思ってますけれどもね。
なんか4月はぐちぐちぐつぐつ日照時間もあまりなかったっていう、
ね、
うん、
まるで梅雨のような天気だというふうに言ってますので、うんうん、まあ、それもあってねちょっとねいろいろと体調壊しちゃう人も多いかなと思いますので、はい、カイピリーニャ飲んで
酒で治す、
そうアルコール消毒とか言って怒られちゃうんですけどね、はい、そうなのでそういうね皆さん暮らしをしていただけたらなと思いますどんなまとめ方みたいなそうでも本当にあの岩瀬のワイン会、うん、もしご興味持たれた方いらっしゃいましたら、
そうですね、
はい、うん、ぜひ岩瀬自治会で、検索していただくといろいろホームページもございます。そしてフェイスブックページもございますので、そちらにぜひお問い合わせをしていただけたらなと思います、
はい、
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。